対馬先生こんな時どうなるの。このお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。今月のテーマですが、夜ご飯に焼きそばってありというタイトル。対馬先生攻めますね。いや、これあれですよね、今日ね、朝から村津アンナもいろいろ話してましたけど、ちょっと裏があるんですよね、ご相談にね。
そういうこと。
はい、ではまず私の方からご相談の方をご紹介します。50歳間近の女性からのご相談です。対馬先生、離婚について聞きます。私は結婚して20年の夫がいます。共働きで子供はいません。結婚した当初から共働きでしたので、家事については夫と二人で分担しています。日曜日は二人とも休みなので、奇数日は私、偶数日は夫が夕食を担当し、互いに相手に振る舞うということを20年続けてきました。ところが、ここ数ヶ月の間、夫が作る嫌な夕食は、インスタントの焼きそば、カップ麺が続いていますと。私は当初は夫が何か体調が悪いなどの事情があるのだろうと思ってそのままにしておきましたが、何度も続くので夫に対し、焼きそばってどうなの?と言ったところ、夫はだってこれ美味しいでしょと悪びれずに言ってきました。私としては夫婦が時間をかけて顔を合わせる唯一の機会がこの夕食会であり、それを大事にしてきたのにという思いがあります。私は今までこの夕食会の食事作りに手を抜いたことはありません。今回の焼きそばの件で夫との婚姻関係を続けていく自信がありません。離婚した方が良いでしょうかと。ね、離婚まで考えてるくらい切実なんですね。
うん、
そして焼きそばがカップ麺っていうところちょっとポイントですよね。
そういうことやね。
うん、いい、どうなんですか。
うん、まずね、法律、
はい、
法律論なんで、まあ簡単なおさらいね。
ええ、
結婚のことをこれ法律用語では婚姻って言うんですよ。
はい、
で婚姻って本当に個人の非常にプライベートなものでしょ。
はい、
だから婚姻を行うには互いの同意があれば、一部の例外、例えば年齢制限とかね、
ええ、
近親婚とか重婚でなければ結婚する、婚姻するのは自由なの。だけど、それ今入り口ね、
はい。
ところが出口である離婚。これはね、一旦成立した婚姻関係という法律関係があるわけでしょ。
はい、
そして、それが、その法律関係の上に夫婦の生活っていうのが積み重ねられているじゃない。
はい、
だから、夫婦の合意があれば、二人の合意があればね、離婚は OK だけども、他方が反対した場合については、離婚原因がなければ、裁判での離婚は認められないという制度になっている
。そうなんです。よくね、結婚より離婚の方が大変というのはそういうところを言ったりするんですね。うん、
でね、今回の相談者たちのは、夕食会、
はい、
ね、焼きそばをめぐる考え方の違いだね。
うん、
まあ、言い換えると、これね、性格の不一致。
はぁ。
それが問題となってるみたいだね。
あ、そこにこう集約していくんですね。うん、
それでね、性格の不一致が離婚原因だよった時にね、単に性格が不一致だけでは足りないのよ。
ほう。
それがね、その性格が不一致が婚姻関係の継続を困難にさせてるというとこまでが必要なのよ。
性格が不一致だけでは足りず、それが困難にならなきゃいけないのか。
うん、
え、じゃあ今回の場合はどう見ていったらいいですか。
うん、まあインスタントのカップ麺焼きそば、これ別に悪いわけじゃないけどね。
はい、それ美味しいですよね。
うん、まあ美味しいじゃない。まあ連続した提供について考えるとね、
はい、
この提供の方法がその一般人にとって普通ないし問題ないとすればね、
ええ、
あとは今回の相談者の個別事情が例外的にね、これ婚姻関係の継続に困難と。
はい、
言うかどうかを検討しないといけないってことになるのね。これなんていうかね、はい、これこういうふうにね、これインスタント麺を連続して提供するっていうのはね、
はい、
池田さんどう思う。
どうなんですかね。でもね、食の不一致っていうのは、やっぱり婚姻関係を続けていくにあたって、ものすごい大きいと思うんですよ。
うん、
それがもう、性格の不一致、食の不一致が性格の不一致になったりして、離婚事由になるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、うん、ちょっと大げさなのかどうなんですかね。うん、
あのね、これね、インスタント食品の提供がね、それがまあ、いいか悪いかについてね、直接触れてるわけじゃないんだけど、その子供の権利、
はいはい、
子供に関しては親権ね、親権がその、まあ、片方が親権取っとってね、はい、で片方の、まあ、元配偶者の人がね、親として失格だと言ったやつっていうのがこの夜ご飯のこう、
はい、
毎日毎日ね、
はい、
インスタントのその麺をポンとして、自分でお湯沸かして食べなさいと。
ああ、いや
あとね、まあ離婚した片方の配偶者の方からね、はい、いや、これはちょっとひどすぎるだろうと。まだ子供ちっちゃいんだからって。
成長期とかだとね、いろいろ考えますよね。
それでね、親権の剥奪を裁判所に求めた、
はい、
まあ下級審というかね、下級審の審判があってね、はい、この場合ってね、ほら、小学生だから、
はい、
給食提供されてるでしょ、
お昼ご飯、はい、
うん、だから給食を提供されていることを踏まえると、このラーメン、
はい、
まあ、ラーメンは、まあ、今回焼きそばとかね、そのインスタン麺だけをずっとしたからといって、
はい
はい、まあ親権者剥奪するまではいかないっていうのがある、はい、
そうなんですね、うん、
だけどね、ここでね、もう一つね、はい、それは離婚の調停とかしているときに、
はい、
まあ、どちらに親権があるかどうかは、一応後回しにして、はい、とりあえず、その子供の面倒を見る人を決めるのが、看護犬者っていうのよ。
看護犬者、
うん、はい、でね、看護犬者の指定っていうのを求めるっていうのがあって、
はいはい、
その時にね、その、お母さんの方がまず子供を預かってたのよ。そしたらね、夜の定食っていうのが、はい、やっぱりの、ほとんどインスタント食品だったのよ。ところがね、うん、夫の側、
はい、
夫の側の方を見たら、おばあちゃんと一緒に暮らしてるんよ。ここでちゃんと3食きちんとした、あのね、あの、なんか定食のようなものを提供できると。はい、そういうのがあって、ね、
はい、
で、まあ、子供の意見を聞いたら、おばあちゃんのところに行きたいと。
へ
ぇ、という時に、看護犬者の指定は、父親の方になった。
はい、
というのもある。
そうなんですね、うん。やっぱそういうところは人間味もあるんですね。
そうそう。まあ、まあ、どちらもね、ちょっとね、方向性が違うんだけども、
はい、
まあ、子供の方の状況と。のを考慮してやってると、
お子さんの場合だとそうなると、うん、じゃあこの件ではどうなるんですか。
そうなんだよ、
はい、
この夫婦においてね、やっぱり夫婦関係の継続にこの週末の夕食会、
はい、
やっぱり重要よね。
そうですね、だって週1回の楽しみの夕食会ですもん ね、
う
ん、
でね、互いに喜ばせるっていうのはキーワードでね、
20年続けてきたということだから、
うん、それでね、これ互いに相手を喜ばせるには、相手方の方が何を大事にしているかを理解していることが前提となるでしょう。そうするとね、20年もの長い間、あの人こんなの好きじゃないの、
うんうん、
こんなことしたら喜ぶんじゃないの、その積み重ねがあるでしょう、
はい、
まあ、それがね、まあ、いわばちゃぶ台をひっくり返されたっていうふうに捉えられるね、
はい、
だからやっぱりこれね、婚姻の継続っていうのはやっぱり困難じゃない、困難って考えていいんじゃないかな、はい、
そっか、じゃあもう離婚を考えていいんじゃないかってことになるんですね、
うん、
いや、まだ20年も一緒にいたら好みってだんだん分かってくるものですけども、
うん、
でも、あの、大体20年のうちの最初の5年が一番、ね、優しかったりする
実はそれね、3年ぐらいらしい、
はい、3年、はい、
うん、3年ぐらいで大体飽きるらしいだけどね、これね、夫婦ってやっぱり長い期間夫婦でいる人多いから、
は
い、お互いに大事なもの、
はい、
やっぱりね、こう考えた方がいいと思う、
はい、
そうじゃないとね、本当ね、お互いを知らないことが多すぎるね。
そうなんですよね、うん、意外と長年ずっと一緒にいても、
うん、
相手の知らない側面ってあったりして、
うん、
で、それがふとした時に出てきた時に、こう20年経っても性格が違ったのか、うん、ここが違ったのかってなって、うん、熟年離婚とかになったりするんですかね。
もうね、今年入ってね、
はい、
知り合いの方の奥さんが亡くなったのよ、で、あの、お通夜に行って、はい、お葬式も行ってきた時にね、その後ちょっと四十九日の後に会った時にね、いや、妻くんちって、
はい、
妻がね、まあ、最後ちょっと病気だったらしいんだけど、
はい、
僕ねって妻がね、何が好きか知らないんだって、
はあ、食べ物とかですか、
うん、だけど彼女は僕の好きなものを作ってくれてたって、だから最後に彼女にその、うんうん、死ぬ前にね、
はい、
好きなものはた、あの、なんていうか尋ねればよかったって、
うん、
それがね、心残りだって、
うん、
だからやっぱり仲のいい夫婦でも、うん、やっぱ知らないわけよ、
ね、え、日常に追われて気づかないうちに一緒にいることが当たり前になってたりしますもんね、うん、
だからやっぱ互いのことを知ってね、
はい、
で、二人にとって大事なものをやっぱ知ること重要やね。
大事ですね。ちなみに対馬先生の奥様、うん、好きなもの何ですか。
うち、
はい、
やっぱ甘いものが好き。
早い回答早かった。
うん、もう
さすがイーランの、
和菓子も好きだし、それから洋菓子も大好き。
ああ、 今奥様聞いてたら今日ご飯が豪華になるかもしれないですね。
それってありがたいね。
いやでも本当いろんな家庭があって、こうやってね離婚を考えるときに性格のフィッチがあったりとか、いろいろまあ準備しながら、もし新しい人生を歩むなら準備して、そして対馬先生のところに行くと相談に乗ってもらえるということですよね。
まあ、話し相手にはなりますからね。
はい、さあそして対馬先生からお知らせがございまして、なんと対馬先生が LINE 公式アカウントを作成しました。ラジオでは話せない内容や役立つ情報提供があります。ぜひ登録してください。登録するには対馬総合法律事務所を検索し、対馬総合法律事務所のホームページにある QR コードから登録してください。ぜひ今ね、見れるという方登録してみてください。私も登録したんですけど、対馬先生今お顔が見えないじゃないですか、今ラジオでは。そのアカウントのアイコンが対馬先生のお顔のね、イラストになってるんですけど、そっくりですね。
似てる？
似てます。本当今皆さん見ていただいたら、対馬先生ってこんな感じなんだってすぐわかると思います。ぜひ登録してください。対馬先生ありがとうございました。対馬先生こんな時どうなるの、このお時間はつくみのつ普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。ありがとうございました。
はい。